皆さんおはようございます。昨年クリスマスによく聞いた新約聖書ルカの福音書2章14節を最初にお読みいたします。ルカの福音書2章の14節。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。天使が御使いに使えた言葉は、救い主イエス・キリストが人の子としてお生まれになったのは、この世に平和をもたらすためである。そのことをこの言葉は表しています。国と国との争い、人と人の争いが絶えないこの世界にあって、救い主が平和をもたらすために来てくださったというのは、大変良い知らせ、大変歓迎すべきことです。主イエスは山上の水訓の中でも、平和を作る者は幸いであると教えています。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。けれども、新約聖書の4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを読んでいきますと、主イエスが良き知らせである神の福音を伝えるときに、福音を聞く者には平和ではなく、むしろ騒動や分裂分断が起こっています。主イエスご自身もルカの福音書を読んでいきますと、ルカの福音書の12章51節で次のように弟子たちに教えています。あなた方は私が地上に平和をもたらしに来たと思っていますか？そうではありません。あなた方は言いますが、むしろ分裂です。聖書を読んでいると、私たちはいくつものパラドックスと呼ばれるこの逆説に出会います。平和をもたらすはずの救い主が騒動や分裂をもたらすことは、一見矛盾しているように見えますけれども、よく考えると両方とも正しく矛盾してはいないことがわかります。ガリラヤ湖で漁師をしていた2組の兄弟たち、シモンとアンデレ、そしてヤコブとヨハネを弟子として招いた主イエスが、湖畔にあるカペナウムの街道で教えられた時も、街道に集まっている人々にこの騒動が起こりました。今朝マルコの福音書1章21節から28節を通して、主イエスがカペナウム街道でどのように教えられたのか、ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたがこの寒い冬の朝、私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要を誰よりもよくご存知ですから、あなたの御言葉の糧を、霊的な糧をそれぞれの必要に合わせて与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書マルコの福音書1章21節から28節を見てまいります。お開きください。最初にもう一度1章の21節22節を読みします。それから一行はカペナウムに入った。 イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようではなく、権威あるものとして教えられたからである。カペナウムは4つの福音書に頻繁に出てくる町の名前です。主イエスが生まれ育ったナザレを離れ、神の福音を人々に伝える公の宣教活動を始めるために移り住んだ場所がこのカペナウムという町でした。そのことはすでにマタイの福音書4章14節から16節による旧約聖書をイザヤ書の9章1節2節で予言されていました。旧約聖書にっていうか、当時は聖書は一つだけでしたから、旧約も新約もなかったわけですね。聖書は旧約聖書だけ、旧約聖書をよく知っていたユダヤ人の読者にとっては、なぜ主イエスがカペナウムをその宣教の本拠地としてガリラヤ地方で活動されたか、すぐに、分かったことでしょう。最初にですね、旧約聖書の方、当時の人々が読んでいた聖書、イザヤ書の9章1節2節を読みしたいと思います。イザヤ書の9章しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの町ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。続いてこのイザヤ書9章1節2節が引用されているマタイの福音書の4章の13節14節を読みします。イエスはヨハネが、ごめんなさい、そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方のある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。そうですね、聖書辞典によれば、今お読みしたイザヤ書にも、そして他の旧約聖書にもカペナウムという町の名前は出てきません。ですからバビロンの捕囚以降にこの町ができたとみなされています。カペナウムにはローマ軍が駐留していました。ですからローマの兵士がカペナウムにいたことが福音書には出てきます。またカペナウムにはローマ帝国の支配の中にあって、税金を納める、または徴収する酒税所がありました。イエスの弟子となるマタイ、その時は酒税人のレビですね、レビもその酒税所で働いた時にイエスから声をかけられ、私についてきなさいという招きについて従っていきました。マルコの福音書2章まで読み進めばその記事が出ています。このように主イエスの宣教の本拠地として栄光を受けたカペナウムでしたが、残念ながらこの町の人々の多くは自分の罪を悔い改めず、闇の中を歩み続けることを選択しました。主イエスはこの町が神の裁きにより滅びることをマタイの福音書の11章23節で次のように予言しています。11章の23節、カペナウム、お前が天に挙げられたことがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われる力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。先週7年前、ちょうどこの1月の終わりですね、2011年の1月の終わりにイスラエルの旅行に出かけたことをお話ししました。ガリラヤ湖の近郊にある漁師町の遺跡のところで最初にリクルートされた、 弟子たちがこの網元のボンボンであったという話をしました。私の記憶では第一礼拝に聖地旅行に行かれた3人の方がいましたから大丈夫でしたけど、その漁師町の遺跡を訪ねた後にですね、ですからまたマルコの福音書と同じ流れですけど、カペナウムにあるユダヤ教の街道があった遺跡を訪ねました。覚えてますか？写真がここにありますが、八角形をした、これはビザンチン帝国時代に建てられたキリスト教の教会、東ローマ帝国の教会があったんですね。その下を発掘したら、ユダヤ教の街道の遺跡が出てきましたということで、あとペテロの修道の家とかそういう辺もこの時に見学しましたけど、一世紀に主イエスが教えていたこのユダヤ教の街道との後ですね、この下に、あっちシナゴグって書いてありますけど、上と下ですけども、下に出てきたんですけど、同じものではないかと、言われています。その場に立った時にですね、あ、ここでイエス様が、主イエスがこのカペナウムの街道に入ってこのメッセージをしたんだということとですね、その廃墟というか遺跡を見ていて、カペナウムの人々はこの福音、神の福音を聞いて受け入れなかった、そのために廃墟となってしまったんだっていう、なんか寂しい思いと嬉しい思いがですね、こう混じり合って複雑な私は気持ちになりました。大変残念に思いました。続くっていうか、もうこれが八角形のビザンチンの教会の後にこの遺跡下にあったんですね。で、当時はガイドの人によると、イスラエルの歴史の中にあってユダヤ教の街道の上にローマ帝国のビザンチン時代に教会が建ったり、今度オスマン帝国がやってくるとイスラム教の人がその中とかその上に建てたりとか、そういう建造物がイスラエルにはいっぱいあるそうです。ここで宣伝ですけども、ぜひですね、教会の創立60周年記念を祝う2021年1月になることが分かりませんけど、2021年、5月前後にイスラエル旅行またはトルコ旅行を考えたいなと思っています。こういう写真を見てて話を聞いてて、私もぜひ行ってみたいという人はトルコに行ってみたい、イスラエルに行ってみたい、手を挙げてください。3年、先になりますから、今から500円貯金すれば間に合うと思いますけど。続くですね、23節26節を読みいたします。マルコの福音書23節から26節。ちょうどその時、汚れた霊に仕えた人がその街道に入ってこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるんですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。主イエスがカペナウムの街道で教え始められると、改宗はすぐに主イエスの教えが他のユダヤ教の教師や律法学者のようではないことに気がつきました。偉大なラビの教師の名前を引用することもなく、主イエスは神の権威と御言葉の権威を持って教えられました。その権威ある教えにすぐに反応したのが、街道の中にいた汚れた霊に疲れた人でした。その人自身というよりも、その人についていた汚れた霊、悪霊が叫び出しました。先週も引用しましたが、ティンデルのマルコの福音書の仲介書、山口昇先生が翻訳されたこの本にこのように記されています。イエスの説教の直接的結果は調和ではなく、分裂と争いであり、 まさに後にイエスが警告した通りであった。この争いは回収の心の中に隠されてかもしれないが、汚れた霊に疲れた人の叫びによって明らかにされた。その人の中にいた悪霊はすぐに主イエスが神の子であること、そして神の聖者であると言って反応しました。この世の罪と汚れた人間を救うために、聖なる神が使わした神の聖者、救い主、メシア、キリスト、主イエスによる神の国の到来と罪の悔い改めのメッセージを聞いた汚れた霊は、それに調和することはできません。正しいものと悪しきものの分裂、分断、争いが起こりました。悪を滅ぼし、平和の地に回復させるために主イエスが来られたことを十分に知っていた汚れた霊は、自分たちが滅ぼされることを恐れて叫び、回廊にいた他の人々に大変な騒動が起きました。まだ主イエスはメシア、キリストとしての立場を表してはいませんでした。ですから、キリストであることを、メシアであることを秘密にしておくために、直ちに汚れた霊に対して黙れ、静かにしなさい、命じました。神の権威より主イエスが命じると、汚れた霊は大声を上げてその人から出ていきました。続く27節28節を読み出します。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至る所に広まった。街道にいた人々、回収は主イエスと汚れた霊の争いを目の当たりにして、汚れた霊に権威を持って黙れと命じた主イエスの対応に驚きました。そして人々は神の福音を語り、罪からの悔い改めを進め、汚れた霊に権威を持って命じることができる主イエスについて語り始めました。イエスの噂がガリラヤ地方に広まっていきました。最後にまとめていきます。冒頭で互いに相反する教えに聞こえるものが、実のところは矛盾していない逆説、パラドックスが聖書にはたくさんあるとお話しました。三条の水訓では、平和を作る者は幸いです。その人たちは神のことを呼ばれるからです。と教える一方で、主イエスが語った神の福音のメッセージは、それを聞く者たちの間に分裂や騒動を引き起こすものでした。主イエスがカペナウムの街道で権威ある新しい教えとして語った神の福音のメッセージは、聖なる神の教えに敵対する汚れた霊にとっては騒動を引き起こすものであり、聖なる神と汚れた霊をはっきりと分断するものでした。このように平和、聖なる神との和解をもたらすために来られた主イエスは、神の福音を聞き、その罪を悔い改めて主イエスを信じ受け入れる者にとっては、神との正しい関係を回復させる福音、すなわち良い知らせでありました。神との和解、平和をもたらす方でした。私たちにあっても、福音を聞き信じ受け入れることを通して、神を信じていない、まだ信じていない家族や友人との隔たりや分断は必ず起こります。私たちがイエス・キリストを選択するときに、私の救い主として、私の神として選択するときに、そこには大きなリスクがあります。なぜならば、福音を信じない者、福音を拒絶する者、福音を無視する者にとって、そこに隔たり分断が起きるからです。権威ある新しい教えを語られた主イエスは、 私たちが父なる神のもとへ帰ることができるようにご自身を十字架の上に捧げてくださいました。私たちの罪の贖いとなってくださったことです。2000年前にガリラヤ地方でこのカペナウムの町を受け手にして宣教された主イエスは聖なる神のもとから平和の使者として来てくださいました。皆さんがイエス・キリストの福音を聞くときに皆さんの選択はどちらになるんでしょうか。イエス・キリストを救い主として受け入れて、そして弟子として従っていくのか、それとも福音を聞いてそのままにして放っておくのか、または拒絶していいえ結構ですということになるのか、そこに分断があります。皆さんはどちらを選択されるでしょうか。私の願いと祈りは、皆さんがこの主イエスを救い主として信じ受け入れ、父なる神と分断された関係ではなく、永遠にキリストを通してキリストに結ばれ、神との平和な関係を持つことができるようにお祈りしたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書一章の御言葉をありがとうございます。私たちの主イエスがガリラヤ地方での公の宣教の働きをはじめ、このカペナウムという町に拠点を移して働き始めました。そしてユダヤ教の街道の中にあって教えられました。神からの権威を持って、御言葉の権威を持って主イエスは大胆に語られました。主よ、どうぞ私たちがこのメッセージ、神の国の福音のメッセージを聞くときに、あなたを信じ、あなたを救い主として受け入れることを選択することができるように助け導いてください。また続けてあなたの弟子としてあなたに従って、あなたと一緒に歩んでいくことができるように、それぞれの信仰生活をあなたが顧み、守り、導いてください。そしてまだ救われてない家族や友人がいるならば、それらの方々の救いのために諦めずに続けて祈り求めていくことができますように、分断が解かれて、共にあなたに仕えるもの、共にあなたに聞き従っていくものとして変えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。